明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
宗教と政治の衝突。さて、ナミコさん、
はい、
寒い寒い、暖冬といえどもね、なんですけども、こういう寒い時はね、難しい問題に頭を使うと、頭のエネルギーが出まして、暖かくなってるんですよ。知ってました？
知らなかった。
僕も適当にいただきました。はい、
どうですか？
今月はね、
はい、
これ2月の11日の、
はい、
信教の自由を守る日がありますのでね、それにちなみましてね、聖書の中から、宗教と政治の衝突。
なんか先生難しそうですね。
そうでもないんだけれどもね。
あ、そうですか。
はい、まあこれはね、人間生きている限り必ず出くわすことではあるんですけれどもね。
はい。
教会が始まった時に、初代の教会のクリスチャンたちは、この対外的にどういうぶつかる相手がいたかってことなんですよね。まあ一つは誰でも気づくのは、まあユダヤ教とのぶつかり合いがありましたよね。
はい、
相変わらずこの古い体質を持ったユダヤ教と、そこから決別してきた新しいキリスト教会というのが、うん、まあ、ぶつかり合ったわけですよね。だからイエス様の弟子さんのペテロやですね、パウロが伝道旅行に行くわけですけれども、このユダヤ教徒にならなくてもクリスチャンになれると、こういう新しいね、価値観を持って運んだわけなんですけどもね。
そうですね。
でもユダヤ人にならなければ救われないというこの既存のね、価値観の中にいる人たちにとっては非常に危険な宗教になったんでしょうね。
ああ、なるほど。
日本でもね、何教だろうと構いませんけれども、まあ先祖を大事にして日本という枠組みから外れてはいけませんなんてことをね、昔の明治時代からの人たちは言われたんだろうけどもね。ナミコさんなんかほら、
はい、
ね、お寺じゃなかった、神社だったから、そのあたりのこと厳しかった
です。大きな宗教がね、そうですね。そしてお寺の方にも行ってましたし、うん、もうこういろいろこう混じり合ってましたよね。
そうね。
そうですよ。神社にも行くし、お寺にも行くし、多くの日本人はね、みんなそうかなと思うんですけど。
まあキリスト教はそこのところを曖昧にしておくことができない宗教なもんですからね。
うん、
まあ結構あちこちでぶつかり合う、そういう歴史をいっぱい持ってきましたね。
はい。
この政治と宗教との衝突の2番目に大きかったのが初代教会でね、皇帝礼拝だったんですよ。
あ、なるほど。
ローマが支配していた時代でしたでしょ、うん、はい、この時にローマが皇帝を神としてこう崇めよと、
うん、
それをする限りにおいてはお前たちはどの宗教を掲げようとお前たちの勝手だぞと、まあこれやったわけね。
なるほどね。皇帝アウグストゥスの時代にね、イエス様が生まれた時、うん、
はい、
ほら2歳以下の男の子が皆殺しになったっていう記事があるでしょ。あれもやっぱり新しい王様がっていうことで、
うん、あれは、
うんうん、
ローマが治めていた頃のユダヤの地方を治めていたヘロデ大王な、ヘロデ大王がこう嫉妬したわけだけどもね、自分という王がありながら、うん、なんでそんな赤ん坊が王様として生まれてくるのかとこう言ったわけだよね、うん、去年のクリスマスに実は私ね、ヘロデ王様の役をやったの。
先生が。
あれ私な、どういうわけかね、横浜中央教会ではね、うん、いつもヘロデ王様の役やるんですよ。
子供たちが先生がいいって言うのかしら。
そうそうそう。で、私がね、
うん、
わしという王がいるのに、新しい王が生まれたとは何事か、ってことになるわけ。そうすると、まあみんながキャーキャーキャーキャーってやるわけで、そこが面白いらしいんだな。
ちょっとこう、うん、ファッションもヘロデ王様らしくして。
そうなんです。キンキラキンでね。
見てみたいですね。
来年はぜひ見に来てください。この当時の皇帝礼拝がこう強要されたわけだよね、
うんうんうん、
それでこの時のね、キリスト教徒たちがぶつかるわけなんですけれどもね、この相手側から見るとね、この聖書の中に面白い言い方が出てくるんだけどもね、
はい、
このクリスチャンとかいうあの連中は、
うん、
イエスという別の王がいると言ってます、こういう訴え方をされるわけだ。 イエスという別の王がいる、
うん、
まさにこれキリスト教会のね言っていることを圧縮させたような言葉だよね。
うん、
当時はローマが治めております社会の中でね、ローマ皇帝ってのは神に等しいものとしてもう絶対的な権限を持ったわけだよね。このローマ皇帝の命令を聞かないようなやつはたちまち殺されてしまうわけなんだけど、
うんうん
うんうん、いや私たちにはローマ皇帝ではなくてイエスという別の王がいる、
ね、大変なことですよね、
うんうん、我が家には私の他に女房という別の王様がいます、うん、
いますか。
まあ身につまされる話でございますけど、これが現実でございますけれどもね。でもまああんまり変なことを要求しない王様ですから、
うん、二人王様がいるとね国は混乱しますよ ね、
ね
家庭も混乱しますか。
あ、いや家庭はその方がね、うん、うまく収まるんですけどもね。
あ、そうですか。
はいはい。まあでもローマはね、それは別の王様がいたら混乱しますからね、
うん、
これは大変な迫害をしたんですね。
うん、
まあ、それで有名なそのローマの迫害をした、まあ、たくさんの人が迫害したんだけども、うん、有名なのほら、ネロっているでしょ。
う
ん、
そうそう、あのクオバディスのお話で、うん、ね。
クオバディス・ドミネ、
うん、ね、
死をいずこへ生きたもんや。
そう、
うん。まあ、クオバディスってのはね、有名なあの当時の状況を描いた小説がありますけれどもね、うん、もう迫害にあって逃げて、来ようとしているペテロの前にイエス様が現れるんだよね。
ね、
うん、そんでイエス様いずこへ生きたもうや、
うん、
それをラテン語で言うとこうはです
ね、ね、
そうするとイエス様私はお前が逃げてきたあのローマへ行ってもう一度十字架にかかるんだとか、
うん、
それでペテロが思い直してねローマへ帰っていくって、うん、あれそうなったね、
はい、
映画にもなりましたねあれはね。
あ、そうです、はい。
あのネロの時の迫害がまあすごかったんだけど、あれは確か紀元64年のねローマの大火、うん、大火事の時に、
はい
はい、の本当はどうもローマ火をつけたのはネロだったらしいんだけども、
うん、
それをクリスチャンのせいにしたっていうんでね、
うん、
いじめられたんですよね。あのネロのことがね、あの聖書の中に象徴的に出てくるんじゃないかっていうのは有名な黙示録の13章ですよね。
ああ、そうなんですか。
うん、
はい、
あの黙示録の13章の終わりの方にね、
はい、
666っていう数字が出てくるんですよ。
はい、それがなんで、
うん、ちょっと読んでみましょうか、うん、
はい、
獣というね、うん、あの恐ろしい迫害をするのが出てくるんですけど、この獣のことをこう言ってるんですよね、ヨハネの黙示録の13章の18節ですけども、
うん、
ここに知恵が必要である、賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい、数字は人間を指している、そして数字は666である。
数字が人間を指していて、そして666っていうことは、
うん、
人数、
うん、あのねこれは2つぐらい大きな説がね代表的なものあるんですけどもね、1つはね、まあ、あの666、ネロのフルネームでね、ネロン・カサルというこの言葉を、
うん、
あの数字に置き換えるわけですよ。あのヘブル語のアルファベットはあのアラビア文字みたいな数字というものはなくて、
うん、
あの一つ一つの言葉が即そのまま数字を表したんですね。
あ、
アルファベットの例えば A だったらね、
うんうん、
あのこれは1とか、
うん、
それから ABCDEFGHIJKK は100、あの10であるとかね、
うんうんうん、
こういうふうに当てはめていく、これゲマトリアという、もう算数のやり方があるんですけども、そういうふうにネロンカサルというこの、
うん、
あのギリシャ文字を、
うん、
一旦ヘブル語に直すんですよ。
うーん、
そしてヘブル語はあの一つ一つが数字を持ってますから、その数字を足すと666になる、は
い、あ、そうなんですか、うん、
だからまあここに書いてある666っていうのは要するにネロの迫害者ネロのことなんだぞとこうね言ったんじゃないか。
なるほど。
まあこれが一つの有力な説なんですけどもね、
うん、
もう一つはね、まあ聖書の世界では7という数字が、
うん、
これがまあ神聖数字 で、
そうです、ね、
一番まあ大切な数字なんでね、はい、で6というのは7になりたくてもどうしてもあと一歩届かない最高の数字なんです。
うん、
で、まあ、7は神聖数字だから、これをキリストとするならば、
はい、
俺はキリストだ、キリストだと言ってるけれども、どうしても本物ではない偽物のキリスト。
うん、
偽キリスト。で、聖書の中では同じことを3回言うってことは、これはもう確実の上にも確実というシンボルですから。
うん、
あいつは偽キリストだよ、偽キリストだよ、偽キリストだよ、とこう言って。という説とね、まあ、まあ他にもいろんな説があるけどもね。
うん、
でもこの666って結構ね、神秘的な数字だなと思ったのはね、こんな話があるんですよ。
はい。
最初の7つの素数の和が666である。素数ってわかる？素数ってのは2と、それ、いや、1とその数字以外で割ることのできない数字。
はい。
たくさんだけども、最初のね、うん、7つの数字はね、2、3、5、7、11、13、17。これ全部その数以外では割れないでしょ。
あ、
これ足すと666にな
る。そうなんですか。
円周率って知ってるでしょ、
パイ。あ、うん、3.14 いくついくつっていうのを昔習った。
3.141592653589793238462。これ覚え方あるのよ、語呂合わせでね。祭祀、異国に赴く、なんとかね、覚えてやり方あるんだけどもね。うん、この 3.141592 のね、これを144桁まで足したら666になる。144ってのはほら、
足してみたんですか、先生。
うん、うん、コンピューターですぐ出てくる、こんなもん。これね、不思議な、円周率っていうのは終わりがない数字でしょ、うんうん、アトランダムな数字でね、うん、だからこれもね、神秘的な数字なんです、うん、実はもっと神秘的な数字。ナミコさんのポケットから今、ありとあらゆるコインを出してごらん、出すでしょ、1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、
はい、
100円玉、
はい、500円玉ね。
今流通しているすべてのコイン、これ足したらいくつになる？
あ、ちょっとでも紙に書いてみないと分からない。
本当よ、1たす5たす10たす50たす100たす500だから、650のあと16たす円だから666なの。
あら。
で、今の日本っていうのは、うん、コインが流通しているこの日本はシンボリックに悪魔の世界なんだ
よ。まずちょっと先生、言い過ぎのような気がするけど。
でも面白いと思ったね、僕ね。
でもこの666にまつわるお話っていうのは、いろいろあるんですね。
それこそ限りなくあるんですよ。数学の世界でね、シグマ6を6つで660になるとかね。まあ、新聞幹部でしょ、集合の話なんだけどもね、あと算数の世界でもね、この666ってすごい神秘的な数字で、
もう今日の立石先生は算数博士ですね。
あ、余計なことで時間を取ってしまいました、はい。今週のプレゼントは何でしょう。
はい、うっかりしちゃって皆様にお伝えするのを、今週のプレゼントはですね、山下先生の本なんですけれども、 Q&A の本を2冊セットでプレゼントしちゃうんです。おはがきで抽選で5名の方にプレゼントいたします。おはがきで申し込んでください。はい、
送り先が、
はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日の窓の係です。
はい、来週また聞いてください。さよなら。
お元気で。